皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。本日は第75回。特にテーマはございません。雑談会でございます。年末年始の箸休めということでお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。12月ですね。本日は12月の22日かな？夜、一人で本日は収録をしておりますけども、皆様、2014年1年間、電気屋ウォーカーにお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。いかがですかね、皆さんの今年の2014年は、どういう年になりましたでしょうか。いろいろね、あったような、年に感じますけども、電気屋ウォーカー的には、第74回まで、配信を前回ですね、続けることができまして、おかげさまで本年も、やりきったかなという気もしますが、大きなトピックとしては、ケイセンさんがこれまでハイスピードアップルシーズン2にご出演されておりました。ケイセンさんが、お手伝いいただけるようになりまして、電気屋ウォーカーにもだいぶ、出演していただいております。マグカ白猫アソートマグカップのプレゼント企画なんていうのもお送りしましたけども、ケイセンさんを加えての新たな陣容で今年は多く配信をしております。また、これまでと同様にですね、あと桜ジオのカエラくんも、お手伝いくださいまして、だいぶ、そうですね、電気屋ウォーカー固定の大事、コーヒー、それからちょっとレイン休みがちですけど、レインの3人プラス、アルファで、賑やかにお送りできてるんじゃないかなというふうに思います。今年の配信は、実は、1日3月はだいぶ忙しかったようで、第66回の新生活崩壊2014シェーバーの選び方が3月の2日の配信になっておりまして、それが2014年の第1弾ということで、だいぶお待たせしちゃったかなというところですね。3月の9日にはプレイステーション第67回プレイステーション4レビュー速報ということで、プレイステーション4は2月の22日ですね、発売だったようですが、そちらのレビュー速報をお送りしております。68回の5月10日、こちらはだいぶ電気屋ウォーカーっぽいですね、オーブントースターの選び方ということで、あれですね、コンベクションオーブントースターとかの話をしております。第69回は7月の6日、サイクロン戦争2014夏の陣ということで、こちらはもうサイクロン戦争という話を耳にすればすぐ思い浮かぶことと思いますが、掃除機のお話をさせていただいております。まあゴミプレス方式から純粋なフィルターレスサイクロン A という話を一生懸命させてもらった記憶があります。7月の21日に配信になりました第70回は、木澤さんをゲストにお招きしてのサーフェスの選び方。7月17日にサーフェスプロ3が発売になったんですね。それを受けてのウッドストリームデジタル生活、木澤さんをゲストにお招きして、サーフェスのお話をいろいろ伺っております。こちら、木澤さんのポッドキャストでもですね、サーフェスについての話、あるいは Windows 8.1 についての話あったりして、合わせて聞いていただくと面白いかなと思いますけども、第70回木澤さんありがとうございました。8月23日は第71回 4K テレビ、8K テレビということで、久しぶりにたいじくんが、お話持ち込んでくれてということだったんですけども、だいぶね、喋りの筋肉が衰えてたと本人後悔しきりでございましたけどね、まあ良かったと思うんですが、また改めて、4K、8K の話は、2015年にね、一番組お送りできればいいかなと思っております。だいぶ今この年の瀬になって思うと 4K テレビ 8K テレビも当時ね8月の23日に話してたよりかは速いスピードで普及が進むような気もしてきております。さあどうでしょうね、そのあたり2015年になって、どうなっていくかという期待も込めてのまたね、次回の配信という形になればいいなと思っておりますが、第72回は携帯3社に新料金プランということで、9月の15日に、 パケット重量制というか、あれです。かけ放題ですね。かけ放題に、舵を切った携帯3社の新料金プランということで、お話をしておりますが、こちらも、あれですね。それから2、3ヶ月経ち、だいぶ様相が変わってきてますね。契約数が伸びたか伸びないかは別として、かけ放題に移行したことにより利益が圧縮されてしまったドコモ。それから、従来通りのプランで待ってるよというスタイルで、躍進を続けている au。で、うまいことを日和見して、従来通りのプランまだ続けますよって言ってる、うまいこと乗り切ったソフトバンクというね、携帯3社、3種3用の様相を呈してますけども、今にして思うと新しい要素でね、だいぶ MVMO ですか、新興携帯プラン販売サービスみたいな、ありますけどね、イオンが出してみたり、電気屋さんが出してみたりって様々なところから格安の携帯プランが出ておりますが、そのあたりも来年はね、取り上げていきたいなと思っております。11月の2日になりまして、第73回デジタルビデオカメラの選び方と。こちら私がまとめてお話をさせていただきましたが、ちょっとね、まとめに急ぎすぎたかなっていう後悔も今振り返るとあります。まあ、お楽しみいただけたかどうかわかりませんけども、デジタルビデオカメラか。やっぱ専用機ってすごいよねというお話をさせていただきました。そして前回第74回は毎秋恒例ですね、たまには偏ったゲームの話をしようということで12月の6日残念ながらタイジ君も間に合わずでカイラ君と2人のね、配信をしておりますという、まあ、今年の1年でしたけども、実は前回の配信が大根編集でお送りしますとツイッターなどではつぶやいておったのですが、まあバスバスっと切って BGM とかジングルを当てるだけで配信した回になっておりまして、電気屋ウォーカーの内部事情の話になってしまうんですが、編集は私が全部やってるんですけども、私の編集はこれまではもう皆さんにできるだけ今ある音源の中でできるだけ、聞きやすい音源を配信したいという思いが強くありまして、だのってあれば、ね、咳払いしてみたりガタンと机にぶつかってしまった音を消してみたりというだいぶ細かくそういったノイズの削除作業をしておりまして、収録がだいたい1時間半から2時間ぐらいで、元の音源ソースが1時間40分ぐらいのソースになるんですが、その1時間40分をひたすらこう聞き返しては削除し戻し聞き返してはなんていう削除をして戻しなんていうことをしながらですね、延べ3日4日かけて、仕事終わって帰ってきてからなので1日2時間程度の作業しかできませんけども、やっぱ8時間から10時間ぐらいかけて、その編集作業というかクリーニングの作業をしているという実態がありまして、今までの電気屋ウォーカー、2009年から始めてこれまで様々 iTunes のコメント欄ですとか、コメント欄というかレビューかな、のところとか、あるいは直接メールをいただいたりとか、ブログにコメントいただいたりして、聞き取りにくいんだとか、音量のバランスが悪いんだとかっていう、だいぶお叱りを今までいただいてまいりまして、真摯にそれに取り組んできた結果、今のような編集スタイルになってるんですけども、前回はと申しますと、先ほど言った大根編集というバンバンバンと切って貼って出したというだけになってます。だいぶ経験積みまして、今までよりもはるかに音源の方が良くなったということも一つはありまして、みんな話し方に気をつけるよう、まだまだですけど話し方に気をつけるようになったりとか、あるいは機材が良くなったりとか、収録の方法がテクニックが良くなったりとか、様々ありまして、以前に比べればはるかに聞きやすいソースになっているというのがまず一つ、それから単純に時間がなかったということも一つ、あとは偶然にカエラ君と二人での収録だったんですけども、 二人で話してると、そもそも無駄は少ないよね、ということもありまして、ポリシーにも反しますし、一部のリスナーさんの期待には応えられなかったのかな、という心配もありつつ、配信する方を優先させていただいたのが第74回と。結果、いかがだったでしょうね。皆さんのご意見も伺いたいので、ぜひメールやコメントいただけると、今回の編集、良かったよとか気にならないよとかご意見あればねお聞かせいただきたいところなんですが、じゃあ2015年、来年の電気屋ウォーカーをどうしていこうかというふうに考えた時に、できれば皆様のご迷惑にならない範囲の中でもう少しやっぱりその編集の時間を減らしていきたいなという思いがありまして、私の技術次第だろうというところなんですが、もう少しね、これまでよりはもう少しこう大根編集に寄った方向性で2015年はトライしていきたいなと実は思っております。まだ電気屋のメンバーにも話してはいませんが、皆様からもこれからも忌憚のないご意見をいただきながら、ちょっと大根編集でもいいけど今日のはちょっと手抜きすぎなんじゃね、なんていうのがあれば逆におっしゃっていただいて、この辺がこううまく線の引きどころかなというところを探っていきたいなという気もしておりますので、ご理解とご協力をいただけると大変嬉しくと思います。本当は撮ったものをそのまま BGM とジングルだけつけてポンと出せるようになれば本当は最高なんですけど、残念ながらみんな趣味でやってますので、そこまで求められないというところもあり。あと、電気屋ウォーカーはあまり台本をしっかり書かないで収録に臨むようにしてるんですが、なんかライブ感っていうかね、その場のノリを大事にしたいのと、あと、考えすぎると逆にこうなんか、読むだけで終わってしまって、面白み、熱がこもらないっていうところもありまして、まるで隣に座ってる友達、皆さんリスナーさんが自分らの友達で隣に座ってる友達に、うわちょっとこの前電気屋行ってきたんだけどさ、これいいぜ、しびれるぜっていう話がしたいなというスタイルなので、雑談でやだなんていう話もあったりするんですけども、テイストだと思ってご理解いただいて、これからはもう少し編集の時間、あるいは品質の維持よりも配信回の方を、より重視していきたいなと、回数の方ですね、より重視していきたいなと思います。とはいうものの、月1ペースが、もうすっかり定着してしまいましたし、我々もなかなか忙しくてそれ以上のペース上げられないというところあるんですが、月1をね、最低でも守っていきたいなと思っておりますので、これからも飽きずに諦めずに、お付き合いいただければと思います。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
段階って今まで電気屋ウォーカーであんまりやったことないんですよね。箸休めの回とかっていう形はあるんですけども、これからはちょっとね、あんまりがっつり調べて、じゃあこの話聞いてくださいねっていうものの他に、少しこう、雑談プラスアルファ電気屋ウォーカーマイナス 0.5 ぐらいのなんだそれ、ハーフ電気屋ウォーカーぐらいのね、回も少し増やしていきたいなと実は思っておりまして、ちょっとチャレンジで2015年は少しそういう回も入れてみようかなと思っております。逆に皆さんからのメールなんかもね、これからも、これまでもいただいたメールは大事にお読みしてきましたけども、これからはもう少しそうメールのやり取りなんかも増えていくと嬉しいなと思っております。ちょっと2014年振り返り、2015年の気持ち、思い、これからの電気屋ウォーカーについての話を冒頭にしてしまったんですが、せっかくなんで雑談会ということなんで他の話もしていきたいなと思うんですけども、今度また 特集組んでやりたいなと思ってるんですが、皆さんどうしてもね、いろんな欲しいもの出てくるじゃないですか。ね。それでも、8から買ってたら当然お金ないわけで、もうバリバリ稼いでる、ね、六本木ヒルズのビジネスマンですよ、みたいな。日本でもトップクラスに稼いでる方ならいいわけなんですが、我々小市民そうはいきませんから。ね、プロレタリアートですから、我々は。そんな中で、どうやってやりくりしていこうかっていうのを実は、一回だけ電気屋ウォーカーでも値切り術という、電気屋ウォーカー流値切り術、値切り術という話を以前したんですけども、ね、派生でというか、ちょっとこう、節約術みたいなこともね、お話できればなと思ってまして、2015年ではその回も設けたいなと思っておりますが、まあなんてことはないんです。皆さんと同じです。別に変わったことしてるわけじゃないし、在宅もできないので、あるものをあるように使ってるだけなんですが、実は去年、一昨年ぐらいまでかな、その前かな、割と自由奔放にお金を使っておりまして、まあ少額なんですけども、典型的な小銭使い、小銭失いで、何使ったんだっけ？何も手元に残ってないけどっていうのが私そもそも若い頃からの浪費癖がありまして、それじゃいかんということで、節約方法をちょっと工夫しまして、大変に効果が上がっておりますので、そのあたりはちょっと皆さんとね、共有したいなと思っています。具体的にはもったいないんで取っときますが。あとは、そうだな、もったいないって取っておくで思い出しましたけど、それこそあれです。第72回携帯3社新料金プランの回で、もったいないから後に取っとこうって言ったっきり皆さんにお話ししてない話が、あれ失敗しましたね。その終わる前に番組の中で差し込むつもりだったんですが、かけ放題になって、通話し放題になりましたよね。で、逆にパケット、人の方が重量制というか重量課金制になってきてる、その傾向は何かなっていう話をしようと思ってて、もったいなくてジングルの後でって言ったんですが、今スカイプとか私使ってませんけど LINE とか、そういう、あとはなんだ、 iPhone だとありますね、 FaceTime か、 FaceTime のようにいわゆる 3G 回線とか 4G 回線、通話回線ではなくて、パケット通信、データ通信で音声をやり取りできるツールっていうのが非常に増えてきてまして、これ当然市外、県外、関わりなく料金、まあパケットの中で、データ通信の中で賄えてるわけで、非常に普及してきてるんだと思うんです。かけ放題に移った時に、パケットを定額制にしてしまったと。で、要は何かというと、そういう継続的、あるいは時間が長期間にわたるパケット通信を、必要とするそういった、データ通信を、パケットを重量制にすることで今までの通話量のように、そこから収益を生み出すっていうスタイルができるんじゃないの、その辺狙ってるんじゃないのかなっていう、逆に、かけ放題の視点から話をすれば、通話し放題にはなるけども、じゃあ果たして電話というツールで通話をするって方、今どうなんですかって言った時に、もしかしたらそういうチャットとか、あるいはそういうデータ通信での通話アプリを使用して話している方が徐々にそのパイが増えてきて、通常の電話としての、通信っていうのは減ってきてるんじゃないのかな、あるいは割合的にね、短時間3分5分の話は電話ではするけど、長電話はそういう LINE とか FaceTime とかでやってる方多いんじゃないんですかというふうな推論のもとでは、かけ放題にしても、かけ放題にして通話量を無料にしても、パケ放題をやめてパケットが重量課金制にすることで得られる利益の方がもしかして多いんじゃないのというような話を当時しようと思ってました。今更ですね、そんな感じです。大変モヤモヤとした方いらっしゃると思うんで申し訳ありませんでした。何分ぐらい喋ったかな、一人喋りっていうのも珍しいんですが、ちょっと機材を変えております。コーヒー 今年末ですね。これまではコンデンサーマイクという電源供給が必要なマイクをですね、使っていまして、収録の機材はそのコンデンサーマイクと、Zoom というこういう音響系のメーカーさんが出している R24 というですね、マルチトラックレコーダーというレコーダーを使いまして、自分の声は収録しています。で、それを今まではコンデンサーマイクだったんですが、ちょっとやっぱりスタジオで収録しているわけではないので、もしかしてオーバースペックすぎるというか、そのちょっと環境に合わないのかなというのをだいぶ今年の後半特に悩んでまして、で新たにですね、ダイナミックマイクといういわゆる皆さんが一番触れているダイナミックマイクといえばカラオケ屋さんのマイクですね。カラオケ屋さんのマイクと同じような、マイクを新たに、購入してみまして、それがですね、オーディックスっていうメーカーの OM5 という、マイクなんですけども、今回の収録からこの OM5 を使っております。ちょっとこう試しにっていうところもねあります。実際1時間2時間の話をしてから、あーこれこのセッティングじゃねえよとかってなっちゃうとちょっと残念なのでね、テスト収録的な意味も込めて今使っておりますけども、どうですかね、これまでのコンデンサマイクからダイナミックにマイクに変わって音質の変化、まあ、ちょっと今日みんなと話してないのでだいぶボソボソ感はあると思うんですけども、どうなのかな。これからコーヒーのやり方だと、R24 で録音した音源を SD カードでパソコンに入れて、で Adobe Creative Cloud のオーディエンスだったかな、オーディションか、Adobe のオーディションで、一回ノイズをクリーニングしまして、その後 Cubase という、こちらも DAW ですけども、 Cubase に持ってって、イコライザーをかけてみたりコンプレッサーをかけてみたり、しながら編集をしているという、ちょっと回りくどいやり方をしてるんですけども、そんな感じでやってますので、後でちょっと自分で自分の音源を聞いてみてですね、どれぐらいで撮れてるかなとかちょっと楽しみなんですが、リスナーさんでポッドキャストやってらっしゃる方も当然いらっしゃると思うんですけど、ポッドキャストに興味を持ってらっしゃる方っていうのも中にはねいらっしゃるんじゃないかと思いますけども、どうですか2015年皆さんポッドキャスト始めてみませんか意外と簡単ですよ、こだわらなければ。聞くところによると iPhone1 台だけで収録から配信までしてらっしゃる方がいるというふうにお話を伺ってますけども、そんなレベルですね。なで、こだわってる人もいればこだわってない人もいますし、こだわって配信しないよりもこだわらないで面白い話してほしいっていうご要望も多いと思います。最近私あんまり他局のポッドキャストさん私聞かないようにしてるんですけど、影響されちゃうので、こう電気屋ウォーカーらしさみたいなのがなくなっちゃったりとか、他の番組のテイストのね集まったような感じになってみてもちょっと面白くないなと思って、できるだけ聞かないようにしてるんですが、そんな中で最近実は面白がって聞いてる番組がいくつかありまして、最近猫に情報文化論、略して猫女というらしいんですけども、猫女も面白くて聞いてます。沖田さんとピスタチオさんという方は2人でやってらっしゃる、これどちらも沖縄の方なのかな、うん、面白いですよ。もう少しね聞きやすいといいなというのが本音なんですけど、とても面白いです。ノリがいいですね。ピスタチオさんが沖田さんにセクハラをされる、ピスタチオさんが沖田さんのセクハラをほうきでちりとりにささっと入れてポイッとしてちゃうような感じがとても好きですなんだそりゃって話ですけどね、そんなところを聞いておりますが、どうですか皆さんも好きな番組があって 自分に何か配信できそうなテーマがあればね、どこかの真似で構わないので1回2回ぜひ配信してみましょう。各局ポッドキャスターさんにメールとか送ると、実はポッドキャスト配信したいんですけどって暇な時に教えていただけませんかなんて、メールが来れば多分皆さんそれぞれの事情に合わせて教えてくれると思いますので、ぜひね、2015年若手のポッドキャスターさん増えることをお待ちしてます。あと何話そう。あ、思い出した。もう一個。Office 365ソロ。買いました。うち、Office 使ってるパソコンが2台あるんですけども、使用頻度は少ないんですが、やっぱり今までうちもですね、2003だか、なんだか2007だかを使ってたんですが、やっぱり、ソフトウェアをね、良くしていく。それにはやっぱお金を払わないといけないなというふうに最近特に思いまして、サブスクリプション販売もあまり当初は懐疑的だったというか反対派だったんですけども、まあ今にして思うと定額でね、少額一気に払うんじゃなくて毎年いくらという少額設定で、常に最新版を使うことができて、なおかつそれが事業の継続性に貢献できるんであれば、サブスクリプション販売でね、買っていくのも一つやっぱユーザーとしてある姿かなというふうに最近思い直しまして、Adobe Creative Cloud は会社で買ってるんですけども、自分としては Office365 ソロを、購入することを決めまして、 Amazon 経由で買ったんですけどね、非常にさっさと買えまして、で登録もしてます。で、Office365 ソロはワンドライブが1テラもついてくるんで、バックアップも少しずつね始めておりますけども、2台までドイツユーザー2台までインストールできるので、デスクトップのパソコンとあとノートパソコンに1個ずつ入れて、2台分で、例えば1万何がしだったかな、1万2、3000円だと思うんですけども、2台で2年使えばね、1万何がしで2年使って2万6000円。まあ、オフィス製品がこれまで、2万8000円とか3万2000円とかだったら確かそれぐらいだったと思ったんですけども、バリエーションによるんですが、そこから考えれば、まあ、それほど高くないのかなとか、むしろちょっと安いのかなと思える値段設定、絶妙なとこついてると思います。まあ、皆さんにも買ってよとは言いませんけども、少しずつそういう時代になっていくと思いますし、我々がお金を払わなければオフィスだっていずれなくなってしまうわけですから、もしそうねって思っていただける方がいたら、何かしら自分がお使いのソフトね、バージョンアップの際に、購入なりサブスクリプション販売なりで、少しずつ対価を支払ってですね、お互いのウィンウィンの関係をねソフトウェアベンダーさんと築いていければなと思っております。何の話だってことですけども、アンケートやりたいという話をしてたんですけど、まだやっておりません。次回の配信までにはなんとかアンケートしたいと思います。皆様からのお便りお待ちしております。インストウェブではコンタクトフォームというかお問い合わせのフォームを、用意してまして、そちらからお送りいただけるようになってるんですが、まあえてメールアドレスを公開してないんですけども、ご不便ですか？メールアドレス公開した方がいいのかな、そのあたりも含めてねお聞かせください。あと皆様からのテーマ、今年はちょっと皆さんからいろいろお題をいただけたので大変嬉しかったんですが、QX1 のお話とかね、最近ではさせていただきましたし、新生活ウォーカーなどもやらせていただいておりますけども、皆様からのお題もね、いただけるといいなと思っております。 ということで、2014年年の瀬、皆さんいかがでしたでしょうか。2015年は何か、今まで買いたかったけど買えなかった家電など手を出してみてはいかがでしょうか。その際には電気屋ウォーカーにコメント、レビューをいただけるとこちらでご紹介いたしますので、ぜひよろしくお願いします。電気屋ウォーカー第75回、雑談会ということでお届けしましたのはコーヒーでした。それでは皆様また良いお年を。次回の配信までさようなら。